おはようございます。フォレスト出版の石黒です。まったりマンデーです。お相手は今日もこの方、稲川さんです。
あ、稲川です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ早速タイトルコール、石黒。
稲川の
まったり。
マンデー。
はい、ということで始まりました。稲川さん、今日は稲川さんがネタを持ってきてくださったということなんですが、どんなネタなんでしょう？
ですね、私の話になるんですけどね。
はい。
5月の10日にですね、
あ
府中競馬場、東京競馬場に行ってきましてですね、
あ。ええ。
で、NHK マイルカップという
はい。
G1 レースがあったんですけどね、そ
え
れをですね、なんと、
え。
貴賓席で観戦しました。
ええ。ええ、なんでできるんですか？貴賓席
あ、これはまあ、いろいろと招待とかありまして、
で。ええ。ええ。
その中で、まあ、貴賓席のブース20人ぐらいいるんで、入れるんですけど、まあ、いろんな、招待された人が20名、一部屋入って、スタンドの7階からですね、こう、スーツを着て、
スー
観
ツを
戦
着る
し
んで
まし
す
た。そうです。そこはもう、スーツじゃなければ、ネクタイ着用でなければ、
ええ。
入室できないという、まあ、貴賓席ですからね。
やんごとなき方々が、
ああ、そうですね。
混じって稲川さ
まあ、
んがそこに。
大体いつもは下で見てるんですけども、
え
その時は、ちょっとね、ちょっとセレブ感で、セレブっぽく
え。
競馬を観戦しましたけどもね。
はい。ええ。
ということでね、そんな話があってですね、今日は
あ、
です
これ、
ね、競馬
勝ったんです
に
か？
ちょっと、
結局。
そうそう。で、競馬にまつわる話をですね、
ええ。
ちょっとさせていただければと思います。
はい。
で、今日放送が15日っていうことで、あ、6月1日の放送になるんですよね、これがね。
あ、そうですね。はい。
はい。
収録
前
して
日
るのが
はで
5
す。
月15日ですね。はい。
15日
うん。
で。だから、前日がね、日本で、まあ、競馬界でね、レースで言う、ダービーというね、多分ダービーっていうのは聞いたことがあるんじゃないですか。
はい。私全然競馬知らないですけどね。そんぐ
で
らいは
す
聞い
よ
たことあ
ね。
り
があるということで、それもちなんで、お話をさせていただければなと思ってます。
ます。ええ。あ、5月31日にそのダービーがあって、まあ、そ
は
の
い。
翌日の6月1日に、稲川さん
この
が、
放送が、はい、
はい、
流れてるということで
こと
す。は
で、
い。
全然今本の様子なくないですか？
あ、実はですね、
ね
フォレスト出版で、
え。ねえ。
競馬の騎手の本を一冊出してるんですよね。かつて。知ってます？
いや、知らないです。稲川さんが出してるんですか？編集
違い
さん
ま
ですか？
す。もちろん社長がやってるんですけど、
ええ。
騎手伝っていうね。
ああ。
騎手。で、男の生き様シリーズ1って書いてある
うん。あ、そんなシリーズあったんですか？うちに。
んですよ。1で終わってます。ていうね、隠れた名著があるんですけどね。名著かどうかわからないですけど。まあ、これは、騎手伝って言って、最初の一人目が、一人目で最後なんですけど、野平裕二っていうね、方で、初めて、フランスにある凱旋門賞をね、乗った方なんですけども、これね、1996年の7月に、フォレスト出版で発売されてます。今ね、在庫見たらね、アマゾンの中古で4冊ありましたよ。
あ、本当ですか？ とチェック
と
して
言い
み
な
る。
がらね、フォレスト出版の社長の太田はね、競馬はやらないんですけどね。っていうのに、なぜかフォレスト出版、騎手伝というね、本がね、シリーズ1だけの本があるんですけどね。ということで、フォレスト出版も競馬に関係なくはないと、一冊だけ出しているというね、話なんですけども。まあ、競馬にまつわる本の話っていうことですけども、でもほら、その前に、最近、あれじゃないですか、馬娘とか、ゲームの、サイバーエージェントのね、会長の藤田さんも馬主の一人でありますけど、
馬
あ
娘っ
れも、
て、馬を女の子に、
そう、見立てて、名前は馬の名前っていうね。
ああ、なんかろくでもない。なんか ゲームなの
うん、
かなと
私
私は思
も
うんですけど
詳
ね。
しくはないですけど、それは。あとは、ほら、最近だと、ドラマで、ザ・ロイヤル・ファミリーっていうドラマがね、うん、目黒蓮人さんと、妻夫木聡さんとか出て、結構ね、うん。
それ
まあ、
競馬の話なんですか？
その競馬の話なんですよね。だから、若い人も、そういうところから、なんか競馬ってね、なんか入ってきてる人も増えてるんじゃないかな、って思います。ただね、競馬って別にシンプルなんですよね、構造としては。馬側を保有している馬主さんがいて、それを、調教して、厩舎で預けて管理する調教師さんがいて、で、騎手が馬に乗ってレースをする。これだけなんですよね、基本は。うん。そんだけなんで、単純なんですけど、ただ、今日はですね、その厩舎で、調教師をやられている、国枝栄さんっていう方の本を紹介したいなと思ってます。この本はですね、覚悟の競馬論という本で、国枝さんがですね、2019年、講談社、現代新書から出てるんですけども、
講談
彼
社
が
現
書い
代
た、
新書なんだ。
そうなんですよ。彼が唯一書いた一冊ということなんですけどね。でも、今年の3月にですね、定年70歳で調教師を引退されたんですよ。はい。だからまたなんか本が出るかなというふうに思うんですけども、この方何がすごいかっていうと、まあ一応通算の、その調教師での勝利数が1123勝で、で、ちょっとね、競馬知らない方にはわからないかもしれないんですけども、アーモンドアイという馬とアバパネっていう馬がいて、これが、メスの馬なんですけどね、これが、クラシックっていう、3歳の時にしか行われないレースの3冠、3、3つのレースがあって、その3冠を、この2頭が取ってるっていう、これが史上初っていうね。うん、まあ、とにかくすごい調教師だっていうことで、この調教師が、今年引退されたんですよね。うん。で、
みんな知ってるんですか？競馬好きはその人、方
知っ
を。
てると思いますね。この方を知らない人は、まあ、いないだろうという。で、びっくりしたニュースがあってですね。調教師引退して、その後の調教、引退後の生活ってどうされるかっていう。実はですね、この方もう一回厩舎、要するに管理する側に変わったんです。
調
だから
教
つま
師
り、
方。
そう、から。だからつまり言ってしまうと、厩舎で社長をやってたのに、定年迎えてからもう一回平社員に戻った
おお、
と。うん。そういうね、初めて、これも初めてのパターンじゃないですかね。要するに、
競馬のこ
馬
と
のお
全
世
然
話を、
分かんなかった。
その馬をレースに勝たせるために、いろんなことをしてた方が、今度馬のただのお世話係になったんですよね。
まあ、正直それがどれぐらいなんかびっくりすることなのか わかんないんですけ
要する
ど。
に、まあ、皆さんから先生先生って言われてたのが、普通の、お世話係になっちゃったと。もう、そういうね、ぐらい多分馬を愛してる人なんだろうなと思いますけども。で、この本の内容としてはですね、多分その調教師としてのレースにどうしたら勝つかっていう戦略とか、最強馬って強い馬をどうやって作るかみたいなことも書かれてはいるんですけど、私がすごくこの方に共鳴したというかね、すごいなと思ったのはですね、ホースファーストなんですよ。ホース、馬。馬をファースト。国民ファーストと一緒ですね。日本人フ
ホース
ァース
ファ
ト。
ースト。
ホースファーストっていうのを彼は言っていて、馬とはどういうものなのかっていうのをね、すごく考えながら、すごくね、馬に対して丁寧に扱う。馬をなるべく故障させないで、どうやって管理すればいいか、成長させていけばいいか、引退までどういう道のりを作ってあげればいいかっていうことを考えながら調教している、当時では そういういなかった方なんですよね。
はい。
で、その馬だけじゃなくてね、すごくね、人格者で、
はい。
やっぱりその、皆競馬の騎手とか他の、調教師からも、すごく慕われてる方なんですよ
はい。
ね。だからそういう方がですね、もう社長からいきなり平社員に戻って、まだ馬のお世話をするっていうね、これなかなかできないことだと思うんですよね。だからそういうのでね、ここに書いてあるね、本の中で、当時のその競馬界っていうのを変えていこうと。そういうような思いでね、ずっと競馬に携わってきた方っていうので、読むとね、非常にそういうのがこう、文章からね、にじみ出てきてですね。やっぱり人柄もね、すごい穏やかな方なんで、非常にね、面白いなっていうふうに本を読んでいて思いましたね。で、特にですね、この本ではですね、その JRA っていう大元いますよね。そこに対しての提言なんかもしてるんですけど、特にね、面白かったのは、競馬ではですね、故障したり、馬が怪我したりすると、見舞金っていうのが出るんですよ。
出るんですね。
そうなんですね。故障してね、お金がもらえるっていうか保険ですよね。で、その保険というのは所有者にもちろん行くわけです。馬主さんとかね。だけど、彼は、そういうお金の分配、JRA がやるんですけど、それをもっとね、引退した馬とか、で、乗馬の馬としてのリトレーニングにお金を割いたりとか、養老牧場の資金にするとか、そういうことも考えたらいいんじゃないですか、ぐらいまでね、こう、提言してたりする人なんで、で、馬ってすごく動物愛護の件でいろいろとやっぱり言われるわけじゃないですか。サラ
言わ
ブ
れて
レッ
るんです
ドっ
か？
てね、やっ
言われて
て、
るんですね。
人が乗って金かけて、馬は鞭打たれて走る。それで、怪我しちゃうとかね。
なるほど。
死んじゃうとかって言っても、動物愛護からは、もう競馬なんかもういかんと。そういうようなね、ものではあったりはするんですけど、彼は、いや、そういうところまで、馬のケアってホースファーストですから、その中でいい馬っていうか、勝てる馬っていうのを作るのが、本当の調教師の仕事なんじゃないかってことをね、こう追求した人の、ということです。で、まあ、最後になりますけどね、彼がね、調教師から、普通の厩務員にね、お世話係になったのは、一つはですね、後書きに書かれてるんですよね。引退後、どうするって言って、その時はまだ考えたことがないけども、やり残したことがあると。それが、ダービー制覇です。って書いてるんですよね。つまり、もしかしたらですね、国枝さんはですね、調教師で成し得なかったことを、今度、厩務員で、ダービーを制覇したいっていう思いが、まだ残ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
もう70歳にしてもまだ夢を持って挑戦し続けるという。
そうなんですよ。そしてね、最後にね、こう書いてました。寺山修司さんはね、
もう
作家
寺
の
山
寺
修
山
司さん
修
も。
司、競馬は人生だと。でも私は人生あっての競馬だっていうふうに締めてましたね。
ホースファーストとはいえ、っていう感じだ、なんですか。やっぱり人
そうで
生、
すね。
人の生き方っていうのがまず大事でありっていうことなんですかね。
そうですね。だから人生ね、すごく謙虚で人に対しても、奥様ね、対してもとか、本当にこう、競馬バカだけど、そういう人生の中で、競馬っていうのに携われたことが、本当に感謝だっていうね、思いで、そういう思いでね、この放送ですから、昨日のダービーがあったわけですけども、そのね、夢に、ホースマンがね、みんな憧れる レースなんですよ。
はい。
それがね、まあ、ロマンなのかなっていうのをちょっと感じた次第です。
なるほど。まあ、競馬全然知らない私も何か感じるものがあったので、おそらく聞かれてる方もね、興味も、
まあ、そう
も
で
と
す
もと
ね。
ある方にとってはなんかちょっと手に取ってみようかなと思うんで、もう一回その署名、教えてもらっていいですか？
講談社現代新書から出ております、白後の競馬論っていうね。
105の競馬論ですね。はい。というわけで、今日は、そのダービーにちなんで、稲川さんに馬の関連の本をご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。